先生カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊須田博が、お送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。10月ですね、8日の火曜日、午後3時半を過ぎましたけれども、ちょっとね、奈良市内、やはりこう天気がちょっとね、先ほども、ね、このスタジオ来る前ちょっと雨が降ってたんですけれども、まあ、奈良県内ちょっと今日は天気がぐずつくのかなという感じがいたします。 FM 配布をね、お聞きの方はね、水曜日の放送ということですので、まあ、1日遅れということで、なりますけれども、ドット FM、お聞きの皆様についてはですね、いつも通り、本日も、生放送ライブで、お送りしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、今ですね、まあ、10月になりまして、で、まあ、消費税の話をね、まあ、8月からずっと、しておりまして、今日もね、その話もしようと思っているんですけれども、まあ、一つね、まあ、明るい話題といいますか、ラグビーのワールドカップがね、日本で開催されておりまして、関西では、東大阪市の花園ラグビー場と、神戸市のね、まあ、いわゆる J リーグで言うとね、ノエビアスタジアムで、私サッカー好きなのでね、ノエビアスタジアムと覚えているんですけれども、ちょっとね、神戸の方でも、ちょっと、開催されておりまして、見に行かれた方もね、ひょっとしたらいらっしゃるのかなとは、思いますけれども、皆さんラグビーってね、ルールご存知でしょうかね。私、なかなかね、普段ラグビーってね、見ることが、まあ、お正月にね、大学ラグビーとか、社会人のね、ラグビーとかやってるのはね、見たりはするんですけれども、なかなかこう、じっくりね、見るということがなかなかなかったもので、この前のね、試合も、ちょっとね、ゆっくり見たりとかしていたんですけれども、この日本のね、まあ、ラグビーってじゃあ、過去どうなのかな、成績ってどうなのかなってちょっとね、まあ、気になったので見てみたんですが、このワールドカップラグビーというのは、要は今回が第、9回目ということで、一番最初に開催されたのが1987年。まだね、歴史としてはね、まだまだ新しいのかなという感じがいたします。日本はですね、過去、もうこの今回第9回目ということなんですけども、全部の大会に出場をしているということでございます。過去の成績ね、これ第7回まではまだ1勝もできてなかったんですね。まあ、それがですね、4年前の2015年、これ南アフリカにね、まあ、歴史的勝利ということで、すごいニュースに、ねなりまして、まあ、この大会というのはね、まあ、3勝1敗で、まあ、ただ、独身点差などで、まあ、決勝トーナメントに行けなかったということなんですけども、まあ、この4年前にはね、本当に3勝1敗ということでね、当時ね、まあ、五郎丸選手ね、といったようなすごい人気のある選手も出てきたというのも、記憶に新しいところではございます。まあ、さて、まあ、今回ですね、まだね、グループリーグ今やっているところなんですけれども、先週のね、何でしょう、日曜日でしたね、土曜日ですかね。曜日の間が私もだんだん分からなくなってきてるんですけれども、日本対サモアの試合、ね、結果はね、38対19ということで、まあ、日本は勝利したんですけれども、このね、ラグビーというのはね、まあ、前半40分、後半40分の合計80分ということなんですね。で、私見て気づいたんですけれども、まあ、サッカーの場合はね、いわゆる、まあ、まあ、昔で言うね、まあ、ロスタイムと言いますか、アディショナルタイムと今言うんですけれども、途中ね、怪我してね、試合がストップした時間などをね、後からその時間を、まあ、後半の、終了から何分間、プレイして試合終了というのが、まあ、サッカーだとまあ当たり前なんですけれども、まあ、ラグビーの試合を見ていて感じたのは、まあ、後半ですとね、まあ、40分になりますと、なんかブザーが鳴って、基本的には、そのね、その時点でやっている、まあ、プレーが、終了すれば、もう試合も終わりということで、ね、ボールがね、タッチライン終わったりすると、まあ、終了ということだそうです。まあ、そこからね、じゃあ試合が、終了するのかとなりますと、最終的にはね、お互いにボールをね、取り合って、まあ、トライをしようというね、まあ、執念ですよね。そういったので、お互いなかなかもうね、日本もタッチラインをね、まあ、割れる、 ね、ボールをね、もう外で出してしまえばもう勝利だったんですけれども、最後ね、トライを取って終わるということでね、なかなかそうね、ボールを外に出せずにどんどんどんどん攻めて最終的にはもうワントライを決めたというね、すごいこう感動的なね、まあシーンがあったんですけれども、まあ、そう思うとね、まあ1試合目もね、30対10、2試合目もね、まあ19対12ということで、今このグループリーグでは日本は今首位ということで、次ね、日本は13日の日曜日に、横浜でね、スコットランドとの対戦を控えているということで、まあ、これにね、まあ、勝てばもう文句なく、決勝進出、ね、トーナメントに進出ができるということだそうです。あとこう、ね、世界ランキングね、これサッカーとかでもね、世界ランキングというのがあって、このラグビーのね、世界ランキングというのは、この前ね、このワールドカップ始まる前で日本が10位か11位ぐらいだったと思うんですけども、これ9月末現在では、日本はまあ8位ということで、これ大会ね、やってる間にもね、試合の勝ち負けによって順位が変わっていくんですね。まあ、この辺がね、すごいリアルタイムに変わるんだなということで、ちょっとまあ、私も驚いたところで、ございます。さてね、このラグビーのワールドカップ、まあ、11月の、ね、2日までということで、まあ、1ヶ月半近くね、まあ、開催されるということで、まだまだね、楽しみは続くのかなというふうに思います。はい。まあ、本日もね、お便りの方、メッセージお待ちしております。メールの方は、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方については、074220-7840 までお待ちをしております。はい。まあ、それでは、まあ、10月になりましてね、まあ、もう、まあ、予定通りと言いますかね、まあ、法律ではもう前々から決まっていたことでは、まあ、あるんですけれども、まあ、とうとう消費税が、まあ、原則 10% に引き上げられたということですけれども、皆さん、9月末、ね、なんかこう、買い物、いろいろこう、駆け込みっていうんですかね、まあ、日用品などいろんなもの買われたりしたんでしょうかね。まあね、新聞報道等によりますとね、やはり日用品、まあ、食べ物はね、持って帰る食料品など、まあ、前からご案内している通り、まあ、消費税のね、複数月税率、まあ、軽減税率の対象になるので、まあ、そういったね、対象にならない、日用品とかね、そういったものがね、もうお店のね、在庫が切れるぐらいもう売れたという記事がね、いろいろ出ておりまして、あと、まあ、百貨店とかね、なると、どうでしょう。やっぱり高級のね、まあ、時計とかね、あと、まあ、電化製品もね、よく売れたんじゃないかなと思いますね。私もそういえば、9月の末にね、まあ、近くのね、家電量販店に、まあ、ちょっと子供を連れてね、もう本当ね、まあちょっと電池を買ったりとかね、そういったのをした程度なんですけれども、まあ、やはり、どうでしょう。いつものね、こう、感じとは違って、やっぱり人が多かったなと。まあ、お店の方もね、やはり 10% になる前にね、できるだけね、たくさんセールをやって販売しようということで、レジの方ね、ところにも人がたくさん並んでいったというところで、のね、思い出すところではあるんですけれども、まあ、ただ、どうでしょうね。本当にこう書き込みがあったのっていうのは本当に最後のまあ本当に数日もしくは1週間程度なのかなという感じがまあいたしますが、まあこういったものを、ね、買いだめしましたよとかいうことがあればね、またそういったのもメッセージをいただければというふうに思います。はい。ではまあ10月になりまして、まあ、当然ね、従来 8% の消費税というものが 10% になったわけですけれども、まあ、どういったものがね、まあ、じゃあどんな感じに具体的になるのかということで、電車なんかどうでしょうね。やはりどうでしょう。私も電車はよく乗るんですけれども、やっぱり10円ぐらい、こうね、今までだったら240円だったのが250円とか、まあ、そういった感じで、まあ、10円ずつ上がってるなという感じが、いたします。あとね、まあ、電車のね、まあ、鉄道会社によってはね、まあ、財政の問題もあってね、まあ、まあ、10% ね、値上げをしたというような鉄道会社もね、まあ、あるようでございます。まあ、あと、まあ、公共料金とかね、あと宅配便なんかもね、まあ、値上げになるということですよね。 まあ、あと、これ、意外にね、ひょっとしたらこれ皆さん、と思われるかもしれませんけども、病院、まあ、近くのね、まあ、クリニックの、まあ、初診料やね、再診料なんかもね、まあ、一律 2% ということでは当然ありませんけれども、まあ、若干の引き上げが、まあ、されるということだそうです。まあ、それはね、まあ、お医者さんね、クリニックの方でも、当然いろんなね、ものを仕入れ、したりしますので、そういったね、仕入れに対して消費税の分がね、上がるということになると、コストが増えるということで、まあ、その分を、診療報酬にも転嫁をするということで、まあ、そこも若干の値上げということですね。あとね、後ほどちょっと詳しく、まあ、お話をしたいと思いますけれども、いわゆる今回のね、まあ、消費税、まあ、高齢者とかね、だけではなくてね、まあ、全世代に向けての、いわゆるこう、まあ、制度のね、まあ、拡充ということもありまして、まあ、幼稚園、もしくは保育園のね、いわゆる保育料、授業料等の、まあ、無償化とか、あと、まあ、今回の増税に合わせてね、まあ、待機児童をね、解消するような施策、また、まあ、高校のね、まあ、授業料なんかのね、無償化なんかもね、ちょっといろいろまた制度として、まあ、拡充していくというようなことだそうです。あと、先月ね、お話しいたしましたけれども、だから、まあ、5% のね、まあ、ポイント還元であるとか、またね、フランチャイズ店、チェーン店、コンビニやね、ファーストフードのね、お店と言ってもね、直営店ばかりではなくて、当然、中小企業のね、方が経営しているという店もね、多くありますので、まあそういったところもね、2% のね、ポイント還元が実施されるということになっておりますけれども、どうでしょう、皆さん、もう10月ね、1週間ほど経ちまして、まあお買い物等ね、される方もね、まあ多くいらっしゃるとは思うんですけれども、カード決済、まあもしくは電子マネーでの決済をやってみて、レシートとかね、まあ見られたでしょうかね。私もね、ちょっとレシートを確認してみますと、やはりこう、ポイント還元額ね、何円というのがね、レシートに書いてあってね、あ、本当に還元されるんだなぁと、いうふうに感じたところでありますけれども、このね、まあ、ポイント還元事業ですね、現在まだ、中小企業のね、店ってやっぱり数百万件程度はね、あると言われているんですけれども、まあ今、スタートではね、参加しているのが50万件程度ということだそうで、まあ、これ、来年のね、6月までという期限ではあるんですけれども、まあ、途中参加もね、認められている制度になるので、まあ、今後ね、まだ店が増えていくのかな、というふうには思います。あと、どうでしょう、外食、ラジオの前の方は、どうでしょう、外食とかよくされますかね。私の場合はね、外食する機会が非常に多くてですね、まあ、昼ご飯は当然外食、晩ご飯もですね、まあ、いろいろお付き合いとでね、まあ、外で、まあ、食事をすることというのも結構ございまして、あまりね、深く考えていないんですけれども、この外食でもね、お持ち帰りはファーストフード店となりますとね、当然、店内で飲食する場合、それから、お持ち帰りね、持って帰る場合ってね、当然両方あるわけで、その場合ってじゃあ値段変わるのという話なんですよね。まあ、これもね、まあ、以前ちょっとお話したことあるかなとは思うんですけれども、値段の方はね、原則変わるというのが基本ではあるんですけれども、お店によってはね、もうトータルのね、税金を入れた合計の金額をね、もう統一しておいて、もう中をね、分けようというようなお店もね、結構あります。やはり、いちいちね、同じ商品なのに持って帰る場合と、お店で食べる場合と、まあ、料金が変わってくると、ちょっとややこしいということもね、まあ、あるということで、まあ、これがね、まあ、いろんなお店でもう二つに分かれていると。同じファーストフードでもですね、もう、税込み金額をね、統一しているというね、お店もあれば、本当に私よく行くんですよ。牛丼屋さんとかね。今日もね、昼はもう牛丼屋さんで食事をしたんですけれども、今日行った牛丼屋さんは、ちょっとね、こういう名称は言いませんけど、もう税込み価格を統一していますね。そういうふうに、ね、なってましたね。まあ、そう考えると、まあ、どっちがいいのかと、これもね、わからないんですけれども、 実質ね、お店としてはね、まあ、例えば108円ね、100円のものが8円ね、消費税ついて、従来だったら、税込み108円だったものが、もし 10% の税込みでね、108円ということになると、まあ、本体の金額って98円で税金が10円ということなので、まあ、お店としてはね、実質値引きということになるので、まあ、経営という意味ではね、まあ、決して、まあ、楽ではないという感じがいたします。こういったね、まあ、消費税のね、まあ、税率引き上げということもありまして、やはりね、商品によってはね、若干10円程度を値上げしたなんていうね、こともあるように聞いております。まあ、あと、まあ、これコンビニなんかね、これ実際どうなるのかということなんですけども、これ、国の制度では、まあ、会計をね、するときに、持って帰るのか、その場でね、食べるのかというね、その本人さんの申告に基づいて、まあ、税率、まあ、これ、先ほどのね、まあ、ファーストフード店でも同じなんですけれども、まあ、そこでね、もうレジで決めるということになりますので、その後ね、気が変わって、やっぱりお店で食べようかでなったとしてもですね、後から残りの 2% 分のね、まあ、税金を払ってくださいなんていうことはね、まあ、お店としてはね、まあ、まあ、言う必要がないというのが今、国のスタンスなんですけれども、やはりネット、ね、社会なので、まあ、いろんな記事がありまして、まあ、後から、お店で食べる、気が変わったお店で食べると言ったとしてもね、もう、お店の方が、もうレジ打っちゃったからいいよみたいなことがあったりして、果たしてこれでいいのかどうかみたいなね、記事も、載ってるんですけれども、これどうでしょうね。まだ始まってね、まあ、1週間という、まだ短い期間なので、これがね、まあ、半年、1年になりますと、まあ、いろんなね、制度の課題点などもね、まあ、出てくるのかなというふうには、思ったりもいたします。では、続きまして、これカードでね、まあ、買い物をすると、そういったポイント還元等がね、まあ、あるということなんですけども、どうでしょうね、皆様、これカード会社によって、まあ、いろいろね、まあ、上限というのをね、まあ、決めて、いるということで、まあ、無制限にね、返ってくるものではないということだそうです。まあ、私もね、この、10月になりまして、やはりね、ちょっとカードでお買い物すると、まあ、本当ね、1000円ぐらいだったらね、いつもだったらもう、カードを私もね、あんまクレジットカードであまり使ってなかったんですけども、今回ね、そういったポイント還元ということをね、意識、やっぱり、まあ、9ヶ月だけとはやり、まあ、どうしてもやっぱりね、こういう仕事柄やっぱり意識もしますので、まあ、実際どういったね、感じなのかって、まあ、使い始めたところではあるんですけれども、まあ、これ、まあね、日経新聞の記事によりますとですね、まあ、主にまあ、主なまあクレジットカード会社はですね、等になりますと、カードをね、利用した場合に、当然ね、カード会社から請求が来るんですけれども、まあ、そこからね、今回の、ポイント還元の分というのは、まあ、実質、まあ、値引きをするような格好になる、まあ、請求段階で、ね、値引きをする格好になるそうです。まあ、1ヶ月ですね、まあ、1万5000円ということなので、まあ、今回ですね、制度としては9ヶ月間のね、まあ、期間というのが限定はされてるんですけども、まあ、月1万5000円、仮にね、ね、もう上限いっぱいいっぱい使ったとして、まあでも1万5000、ポイントで1万5000ってなりますと、結構な金額になりますのでね、なかなか1万5000まで大きい買い物をしない限りは到達しないのかなという気がするんですけれども、まあ人によってはね、10万円以上ポイントのね、恩恵を受けたなんていうことがね、もう出るのかもしれませんね。まああと、これ電子マネーの中でもね、いわゆるまあ、スイカとか、これ東京の方でね、多分 JR のカードなんですけども、こういったものだと、還元のね、上限額がないとか、まあ、あと、こうスマホ決済ですね、については、まあ、これ事業者さんによるんですけれども、まあ、月2万5000円もね、返してくれるという業者もあれば、3万円なんでね、返してくれる業者さんも、まあ、あるそうで、ございます。まあ、あと、このね、ポイント還元なんですけれども、まあ、このポイント還元とは別にですね、これ企業さんによってはね、まあ、独自に、 ポイント還元、まあ、この先ほど申し上げたね、国がやっているポイント還元とは別で、またや違うところで、ね、もう二重で受けれるというふうに考えたらいいのかもしれませんけれども、例えばですね、これ私もね、案内見てびっくりしたんですけども、例えばこれもう固有名詞ね、ちょっと申し上げた方がいいかなと思って申し上げますけど、まあ、JCB さんなんかの場合だと、まあ、Apple Pay か Google Pay のね、あるいはまあ電子マネーの決済で、まあ、決済をする。だから、単純にカードを使うというのはダメなんですけども、いわゆるスマホ決済ですよね。まあ、これを、まあ、やった場合には、これ、12月のね、15日までという期間限定なんですけれども、これ、買い物、期間中ね、5万円を使った場合には、まあ、1万円、まあ、20% ですね、キャッシュバックをするということで、これ結構ね、見てびっくりしたんですよね、私。まあ私もね、こう、まあいろんなお付き合いがあるんで、まあ、カードを作ってほしいと言われて、まあカードは作るんで、年会費も当然払うんですけれども、結局はね、1年の間に年会費払って1回も使ってないじゃないかみたいなことがね、まあ、ありまして、まあさすがにそれもったいないなということで、まあこれを機会に、まあスマホ決済、それまでね、私スマホ決済なんてね、全くやってなくて、どっちかというと、考え古いのかもしれませんけれども、まあ現金派だったんですね。まあ、それがですね、やはりこういったキャッシュバックと言われるとね、やはり、まあ、現金なものと言いますか、やはりね、まあ、もらえるものはもらいたいなってやっぱり思ってしまうのが、まあ、人間の本能と言いますか、まあ、そういったところで、まあ、ちょっと始めたところなんで、まだね、私もこれ使ってみてまだ1週間ほどなので、まだ実際に、ね、使った後の請求書っていうのがまだ来てないので、まあ、果たしてどうなるか、でまあ、当然ね、返してくれるんだろうとは思うんですけれども、ちょっとね、実際まだ、キャッシュバックになってないので、まだ実感が湧かないというところなんですが、あと他にもね、これドコモさんの D 払いっていう分も、独自に、なんか 20% を還元される、そうですね。で、当然ね、先ほど、先月にも申し上げました、国がやってるね、キャッシュレス還元事業、で、5% の還元になるところと、まあ、当然併用というのが認められるので、最大で 25% の、還元率になるということですね。まあ、どうでしょう。これ、皆さんね、まあ、国としてはね、やはり、まあ、現金のね、処理を減らしても、電子マネーやカード等のね、まあ、決済で、そういった、まあ、お金をね、まあ、回収等のね、コストをまあ減らすと、いうことを考えているので、いわゆるもうキャッシュレス化をまあ目指しているところで、まあ、こういった、まあ、お金もまあ使われているということですね。はい。ここからですね、今日もメッセージの方を頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネーム、ゆうたんさん。増税についてなんだかややこしくて、もう考えるのをやめてしまっています。〇〇ペイも怖いので何も使っていません。キャッシュレスを使う際に注意した方が良いことはありますかということですけども、まあ、やはり、ね、こう、どういったでしょう。私もあまり使ってないので、あまりこう、分かったようなこと言えないのかもしれませんけども、特にね、ネットでね、買い物するときにね、こう、パスワード等をね、どこ漏れないようにするとか、またね、もう、初歩的なことですけど、まあ、カードなどのね、紛失をしないとか、まあ、そういったことぐらいしかちょっと思いつかないんですけれども、まあ、もちろんね、使わなければ、当然、被害に遭うこともないので、まあ、それを言ってしまうと、もう話にならないんですけれども、まあ、やはり、まあね、カード会社さん、各事業者さんでね、まあ、安全のためのね、いろんな施策っていうのは打っておられるかと思いますので、まあ、そういったね、注意事項等を見ていただいて、安全に、まあ、買い物としていただければいいのかなというふうに思います。続きまして、ラジオネーム、ゆりままさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。私も買い物のたびにすごくレシート気になっています。キャッシュレスだと得だったり、買い物するたびに何が一番お得か考えて少し疲れてしまいます。情報収集がとても大切な時代になったなぁと感じます。そうですよね。まあ、こういった、まあ、お得になる情報というのはね、やはり、当然ね、今もうネットでね、もうバンバン情報はね、出ているので、まあね、いろいろ見てると、まあ、出てくるんですけれども、やはりね、まあ、自分でいろいろやっぱり調べてみることによって、まあ、いろんないい情報がね、 入ってくるのかなというふうに思います。では、まあ、もう一つ、もう時間もねわずかになってきたんですけれども、まあ、先ほどね、今回の増税のね、財源をもとにいわゆる幼稚園のね、授業保育料とかあと保育のね、まあ、保育料の無償化という制度をね、今回、導入されたと、10月からも導入これされてまして、いわゆる公立幼稚園で、まあ、満3歳児から5歳児ですね、まあ、今年だから4歳になる子供のクラスから6歳になる子供のクラス、まあ、就学、まあ、学校にね入る前までの年齢ですね、ここに関しては、もう無償化ということですね、まあ、公立幼稚園でまたあの私立幼稚園でもね、まあ、一定の要件をね、まあ、満たした幼稚園については、無償化、これ自動的に無償化ということになります。またあの預かり保育ということでね、まあ、これ預かり保育って何というと、まあ、放課後等、ね、に、預かってもらう、まあ、別料金これ当然かかるんですけれども、まあ、こういったところについても、これ条件付きで、まあ、無償化ということになってまして、まあ、これね各市役所のホームページ等を見ていると、まあ、3歳児から5歳児のクラスで保育の必要性の認定を受けた子どもということで、まあね、これママさんがね、まあ、働いている場合とかあの、まあ、いわゆる共働きですよね、まあ、などの理由によって、まあね、夕方まで預かってもらわないといけないということで申請をしたという、条件になっておりまして、そういった場合には、まあ、原則ですけれども月額で11,300円までの範囲内で、まあ、無償化ということですね。まあ、あと、住民税、ね、が非課税という世帯の方については16,300円ということだまで無償化されるということだそうです。はい、あと、まあ、給食費に関してはですね、まあ、基本有料なんですけれども、これもあの低所得者などについては、まあ、一部が減額されることになっているそうです。まあ、続きまして、まあ、私立の幼稚園どうなのかということですけれども、まあ、これも、まあ、3歳児から5歳児ということですけど、月25,700円まで無償化。これ結構多いですよね。まあ、私なんかはね、まあ、子供今、公立の幼稚園行ってるんですけれども、まあね、私のね、まあ、あの妹のとこですと、やっぱり私立幼稚園行ってるということなんですが、これ無償化になるんですよね。まあ、これ結構大きいですよね。私立の幼稚園の授業料ってどうでしょう。やっぱり2万円から3万円ぐらいやっぱするんだと思うんで、大きいなというふうに思います。また、まあ、保育所についても、3歳児から5歳児はもう自動的に無償化ということになっているそうです。またね、0歳児から2歳児については、まあ、住民税が、ねまあ、かかっていない低所得者の方に限っては、まあ、無償化ということになっているそうです。まあ、まあね、ちょっとこの話はね、ちょっとまだ今日もう時間がね、もう終わってしまいますので、ちょっとまあ全部お伝えできなかったんですけれども、またね、新しい情報はね、まあ、引き続きまたお伝えしていければというふうに思います。はい。本日もね、もうあっという間の30分ということで、今月ね、第5火曜日がございますので、またそこで、我々、生成カフェの MC が勢揃いしたいなというふうに思います。来週はですね、歯科医師の中島先生が登場となりますので、来週もどうぞ皆様お楽しみに。皆さん最後までご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。